皆さんこんにちは。毎日寒い日が続いていますが、お元気でお過ごしでしたでしょうか。それでは広報長くて1月号をお届けしてまいります。表紙絵には親子でチャレンジハイハイレースで可愛い赤ちゃんたちが一生懸命ハイハイをしている様子が写っています。これは10月29日土曜日から11月11日金曜日に各矯正ステーションなどで行われました。ワクチン情報です。長久手市役所保健センターのオミクロン株対応ワクチン BA.4/5 型集団接種は土曜日および日曜日に実施しています。終了予定日は1月22日です。集団接種終了後も個別の医療機関で引き続き接種を受けることができます。詳細はコールセンター電話 56-0120 番までお問い合わせください。なお当月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については市のホームページをご確認ください。最初のページは写真で見る長久手、秀吉と家康が戦い歴史が動いたここ長久手で、今から約440年前、ここ長久手で家康と秀吉による小牧長久手の戦いが繰り広げられました。市内の戦いにゆかりのある史跡を巡ってみましょう。左上には古戦場公園郷土資料室が写っています。はじめに古戦場公園郷土資料室内の観光交流サポートセンターへ。市内観光の詳細は観光交流協会ホームページもご確認ください。そして史跡周遊に役立つレンタルサイクルや史跡周遊をより堪能できる長久手御朱印史跡コレクションマップを用意しました。これは観光交流サポートセンターで配布中です。左下には小牧長久手の戦いの解説展示を行うガイダンス施設の完成予想図が写っています。長久手市では現在古戦場公園再整備事業に取り組んでおり、小牧長久手の戦いの解説展示を行うガイダンス施設の2025年度中の供用開始を目指しています。御朱印史跡コレクションマップのお写真も写っています。右上には古戦場公園の写真が写っています。大河ドラマどうする家康もいよいよスタートしますね。とても楽しみです。右下には色金山歴史公園が写っています。色金山歴史公園の樹木を手入れして展望テラスからの眺めが楽しめるようになりました。長久手合戦当時、家康はここから秀吉軍の動きを確認し軍議を開いたとされています。その軍議を開いた際に家康が将棋代わりに腰掛けたと伝わる将棋石が写っています。以上、写真で見る長久手でした。
市民の力で開催、ここでは 市内で行う催しなどを紹介しています。今回は3つご紹介いたします。まず最初にベジックで美味コーヒーをどうぞ。1月のベジックは我も子さんの大人の紙芝居と朗読を楽しみます。時1月25日水曜日午前10時から11時場所は北小校区共生ステーション。対象はどなたでも気軽にお立ち寄りください。内容につきましては毎月第4水曜日はコーヒーを飲みながらおしゃべりや催し物を楽しみましょう。コーヒー代として100円お支払いいただきますのでお願いいたします。この件につきましてのお問い合わせは代表中野のりこさん、電話 080-3635-1235 までお願いいたします。次です。楽しく歌おうニューわらべ無料体験会があります。歌って笑って心も体もリフレッシュ、童謡から歌謡曲まで懐かしい曲ばかりです。時1月17日火曜日午後2時30分から4時30分まで。場所は福祉の家集会室。対象は歌好きの人。内容は久保田陽子先生を中心に月1回のペースで活動しています。申し込みについては直接会場へお出かけください。問い合わせ先は伊藤さん、電話 090-9903-2090 までお願いいたします。次です。認知症で財産凍結、あなたと家族の暮らしを守る制度について知っておきましょう。時1月7日土曜日午後1時30分から4時30分。1月20日金曜日午前9時30分から12時30分。場所は文化の家講義室。対象は1日6組までです。内容については遺言、相続、家族信託についての行政書士による無料相談会です。この件についての問い合わせ先は電話 090-3588-8420 鈴木元井行政書士事務所までお願いいたします。次です。家庭でできるエコな暮らしを始めてみましょう。長久手市では2050年までにカーボンニュートラル、二酸化炭素 CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目指しています。最近よく耳にするカーボンニュートラルという言葉の意味や市民の皆さんにできるエコな暮らしを紹介いたします。カーボンニュートラルについて、カーボンニュートラルとは私たちの暮らしのために排出される CO2 の量から植樹などによる森林が吸収する CO2 の量を引いたとき、答えがゼロとなる状態です。カーボンニュートラルの実現には、私たち一人一人が使う電気をできるだけ少なくすることを通じて、排出される CO2 をできるだけ減らすことが必要です。もしこのまま地球温暖化が進むと、台風が大きくなったり、大雨や干ばつなど大きな災害が増えます。また、熱帯地方で多いマラリアやデング熱などの伝染病が増える可能性があります。さて、長久手市の現状ですが、長久手市における暮らしのために排出される CO2 の量は、2017年度には28万トンです。排出量の割合を部門別に見ると、愛知県全体と比べて産業、工場などの割合が低く、業務、その他、商業、サービス、事業所などの家庭運輸の割合が高いことが長久手市の特徴となっています。 長久手市では市民一人一人の取り組みがカーボンニュートラル達成に大きく関わっています。2017年全体の CO2 量が28万トンのうち7万3360トンが家庭部門から出た CO2 の量でした。1人当たり1年間に約1277キログラムの CO2 が排出されています。2017年度末現在人口5万7466人より試算されています。次にエコな暮らしのアイデア例です。暖房器具は設定温度を21度 C から20度 C にするなど適切な温度調節をする。エアコンは室外機の周りに物を置かない。ガス、石油、ファンヒーター、早めのオフが決め手です。電気カーペット、断熱マットで効率アップできます。こたつ、布団、上掛けと敷布団を合わせて使う。電子レンジは野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する。ほうれん草、キャベツなどの根菜類をガスコンロから電子レンジに変えた場合は CO2 削減量 12.2kg、 年間約990円の節約になります。洗濯機、洗濯物はまとめ洗いをして回数を半分にすると CO2 削減量が 2.9kg、 年間約4510円の節約になります。お風呂の残り湯を利用したり、すすぎは中水すすぎよりためすすぎが効果的です。ミニエコチャレンジに参加しよう。参加できるコース、省エネ生活チャレンジ。自宅の主要なエネルギー、電気またはガスの使用量を前年同月より減らす。契約電気会社で手続きすると過去の使用量が確認できます。次にノーマイカー通勤チャレンジ。自家用車で通勤する日数を普段より 30% 減らす。市内在勤者も参加できます。雨の日などは計算から除外できます。これは両方にチャレンジできます。両方チャレンジすると抽選に当たるチャンスが大きくなります。チャレンジ期間は2023年1月から1ヶ月間。商品が交通ギフト券1000円分、これは達成した人の中から抽選で500名にプレゼントです。なお参加賞があります。申し込みについては1月15日日曜日までにエントリーするか、環境課窓口で申し込みしてください。最後になりましたが、前回のエコチャレンジ挑戦者の声をお聞かせしたいと思います。自転車で通勤するようになってから、普段も自転車を使うようになり、自然と環境を意識するようになりました。皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいということでした。エコな暮らしの記事やミニエコチャレンジについてのお問い合わせ先は、環境課電話560-6612までお願いいたします。次です。広報長久手をリニューアルしました。広報長久手は2017年1月に紙面をリニューアルしてから6年が経過しました。市民の皆さんに伝えるべき情報を分かりやすく伝える広報誌を目指してデザインを一新しました。優しい色使いを意識した市民が携わっている事業ページ、長久手市と市民の力で開催、市民の力で開催、皆さんの力を貸してくださいなどは、親しみを感じられるよう優しく楽しい雰囲気にデザインしました。次にユニバーサルデザインを意識した 長久手市からのお知らせ記事ページ、お知らせコーナー、各種相談、統計情報などは、世代を問わず、多くの人に分かりやすいようにはっきりとした色使いでデザインしました。その他のページも内容に合わせてデザインし、より多くの人に長久手市の施策などに関心を持ってもらえるような記事を作っていきます。なお、広報長久手はスマートフォンアプリ、まちいろでも読むことができます。次です。ニュース119、備産省吾。豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する備産消防本部からのお知らせです。なぜ住宅用火災警報器が必要なの？の問いに対して、住宅用火災警報器は万が一の火災発生時に煙や熱を感知して火災の発生を警報音で知らせてくれます。火災の発生に早期に気づけば避難はもちろん、火災の初期段階で通報や消火ができ、被害を軽減することができます。住宅用火災警報器は、火災予防条例で一般住宅などを対象に設置が義務付けられていますので、自身や家族、財産を守るためにも住宅用火災警報器を必ず設置してください。住宅用火災警報器の設置場所及び点検。正しく設置されているかチェックしましょう。また、作動不良を防ぐために定期的に自主点検しましょう。寝室。これは寝室として使用すれば、子供部屋や和室なども対象です。階段の上端。上端とは階段の上の端のことを言います。原則2階以上に寝室がある場合に限ります。台所、長久手市の一般住宅で2018年3月31日までに新築された住宅を除きます。点検は月に1回を目安に点検しましょう。使用年数は設置から10年以上の場合は交換しましょう。この件についての詳しいお問い合わせ先は、備産消防本部予防課電話0561-38-7236です。1月10日は110番の日。110番は事件・事故の発生時における緊急通報のための専用電話です。相談や問い合わせは愛知警察署または警察相談専用電話 052-953-9110、 平日は午前9時から午後5時まで。この件についての問い合わせ先は愛知警察署、電話0561-390-110までお願いいたします。
代わりまして、市民税・県民税の申告は3月15日水曜日までにお願いいたします。所得税・国税の確定申告については折り込みチラシを確認してください。長久手市ホームページで市民税・県民税申告書を作成できます。市民税・県民税申告書作成コーナーで収入や控除金額を入力すると自動計算され申告書が作成できます。申告書は税務課窓口に持参または郵送で提出してください。市民税・県民税の申告について、対象は2023年1月1日時点で市内在住で2022年中に収入があった方、ただし以下の方は申告は必要ありません。まず所得税の確定申告をする方、 そして収入が年金収入または年末調整済みの給与収入のみであり、他に申告する控除がない方です。持ち物ですが、まずマイナンバーカード。マイナンバーカードのない方はマイナンバー通知カードまたはマイナンバーの記載のある住民票の写しと運転免許証など本人確認ができるもの、いずれかが必要です。それから源泉徴収票など2022年中の所得がわかるもの、これは原本に限ります。そして2022年中の控除金額の証明となるもの、これには生命保険などの支払い証明書、医療費などの領収書、寄付先から発行された証明書、障害の程度がわかる障害者手帳などが含まれます。他に所得がなかった方でも次に該当する人は申告の必要があります。まず介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の算定に必要と思われる方、そして国民年金保険料の免除申請をする方、その他福祉・医療サービスを受けるため所得金額等の証明が必要な方、そして2023年度、これは2022年度分の所得証明書や非課税証明書が必要な方です。申告する場合の4つの会場と日時をご案内します。まず1月4日水曜日から土曜日曜を祝日を除く午前8時半から午後5時まで、会場は市役所本庁舎1階の税務課です。次は1月26日木曜日午後1時半から3時半まで、この会場は福祉の家2階の会議室です。3つ目は1月27日金曜日午後1時半から3時半まで、場所は入ヶ池体育館の会議室です。そして2月16日木曜日から2月28日火曜日まで、土曜日曜祝日を除く午前9時半から午後4時まではイオンモール長久手4階イオンホールで開催されています。なおイオンホールを除く会場ではいずれも事前予約は必要ありません。イオンホールでは市民税・県民税申告は事前予約は必要ありません。確定申告については折り込みチラシをご確認ください。申告会場では感染拡大防止策を講じますが、多くの方が来場されると3密状態となるため、できるだけ来場を控えてください。長久手市ホームページの申告書作成コーナーで事前に申告書を作成し郵送されることをお勧めします。なお次の方は入場を制限させていただきます。まずマスク未着用の方、発熱がある方、検温に協力いただけない方、体調不良と思われる方、以上の方はご遠慮ください。次に社会保険料控除のための納付額確認書について、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税は確定申告において社会保険料控除の対象となります。2022年中に納めた方には納付額確認書を1月下旬に各担当課から送付します。後期高齢者医療保険料と国民健康保険税は同一の確認書でお知らせします。確定申告をされるまで大切に保管してください。ただし遺族年金及び障害年金以外の年金からの転引き、これは特別徴収ですが、これで納めた方には送付しません。 日本年金機構などの年金保険者から送付される源泉徴収支票を確認してください。以上に関するお問い合わせですが、介護保険料に関しては長寿課電話 56-0613 番、後期高齢者医療保険料に関しては保険医療課電話 56-0617 番、そして国民健康保険税に関しては保険医療課電話 56-0618 番までお願いいたします。以上の確定申告についてのお問い合わせは税務課電話 56-0608 番までお願いいたします。代わりまして、あなたの暮らしに消費生活情報です。突然高額請求が、オンラインゲームの課金トラブルが増えています。コロナ禍でオンラインゲームをする小中学生の子どもが大変増えました。例として、親が気づかないうちにクレジットカード番号を入力し、高額課金を繰り返していた。翌月の請求金額に驚き、カード会社に問い合わせたら、利用先はゲーム課金によるものだった。父親のアカウントを使ってゲームを行い、設定しているカード情報によって高額課金できてしまった。など、相談内容は様々です。これに関するアドバイスが4つあります。まず1つ目は、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、民法で定められた未成年取消権によってその契約を取り消すことができます。オンラインゲームで未成年者が契約したことを証明することは難しく、必ず取り消されるとは限りません。2つ目、子どもが利用する IT 機器を保護者が管理するための機能を利用し、子どもの利用履歴をチェックしましょう。また、課金を伝えるメールが届くことがあるので、メール確認をお勧めします。3つ目は、クレジットカードの利用明細をこまめにチェックして、課金の拡大を防ぐことを心がけましょう。そして4つ目は、何より大切なのはゲームをする際のルールを家庭で話し合うことです。子どもが分かるまで説明しましょう。民法改正により2022年4月1日から成人年齢が18歳になりました。課金に関するトラブルが起きたら、まずは消費生活センターへ相談ください。専門の相談員が対応します。相談日ですが、1月の相談日は月曜日、火曜日、水曜日、金曜日。月曜日は午前9時から12時まで、火曜日、水曜日、金曜日は午前10時から午後4時まで、なお12時から午後1時は除きます。また愛知県消費生活総合センターの電話は 052-962-0999 番です。そして長久手市消費生活センター、市役所西庁舎2階地域共生推進課内、電話 64-6503 番。以上、全体のお問い合わせは地域共生推進課電話 56-0551 番までお願いいたします。